アップルニュースラジオ。
ワンボタンの声。
Mac、iPod、iPhone、iPad、Apple Watch、Apple TV など、Apple にまつわるニュースをもとにリスナーと一緒に楽しむポッドキャストです。Apple ニュースラジオワンボタンの声は毎週火木土の朝に配信する無料で聴ける30分の番組です。番組を制作配信いたしますのは大阪の Mac ユーザー会マグネットの山村です。
皆さんおはようございます。第2694回7月1日です。アップルファンがお届けしているポッドキャストです。私は進行を務める山村と言います。もう今日から7月ですね。海開きですね。自信ないですけど、はい。今週のオープニングテーマは最近は新聞を読んでいますかです。スミレさんです。おはようございます。
おはようございます。スミレです。昔は新聞を読む方だった気がするんですけれども、最近紙ってのは全然読まなくなりましたね。ネットのニュースサイトとかを使った方が情報が早いので、そちらをよく見てしまいます。緩衝材とかゴミの処分とかで新聞ちょっと取っときたい、スミレです。今日もよろしくお願いします。
ハルさんです。おはようございます。
おはようございます。ハルです。ウェブ版を契約して以来、毎日紙を読むっていう習慣がなくなりました。ウェブ版はキーワードを登録しておけば記事をメールで配信してくれて、めくる中で新たな発見が減ったという気もします。配信記事もいろいろ工夫されていて、意外にそうでもないかもしれません。今日もよろしくお願いします。
三浦さんです。おはようございます。
全然読んでないです。昔は英語の勉強のために優しい英字新聞読めないのに読んでいた三浦です。
ギガ人にあった記事です。アップルがデジタル市場法遵守のためアプリ開発者を2グループに分割。ティア1は機能制限の代わりに手数料がアプリ内課金の 5% にという記事が出ていました。アップルが EU 圏でアプリ制作者に向けて定められたルールを大幅に変更したということで、アップルは EU の行政機関である欧州委員会からデジタル市場法 DMA の違反で5億ユーロ約840億円の罰金を課されているそうです。ルール変更によって罰金を回避する狙いがあるのだと見られています。ここではハルさんとミラさんに入っていただいてます。
はい。
お三人さん揃うのは久しぶりなんで。
お久しぶりです。
ヨーロッパの状態も結局アップル最後まで抗ってるんだなっていうのはこれでわかるわけなんですが、
なんとか回避を、ね、
開発をグループ2つに分けて、ティア1とティア2って2つあるんです。アップストアで提供するサービスの内容を変えてるそうですね。アップストアの全機能が利用できるのはティア2の方で、EU のアップルストアでデジタル商品やサービスのプロモーションを行うアプリを扱う開発者のみがティア1に移行して手数料の割引措置が受けられることになると。
全部のアプリというわけではないんですね。
みたいですね。でも商品やサービスのプロモーションを行うアプリっていう特定のジャンルのアプリがあって、それを扱うデベロッパーさんはティア1に移行して割引受けるということ。ね、
プロモーションを行うアプリって例えば何でしょうね。販売するわけじゃないんですよね。
自社の商品をよく使ってもらうように、本でもいいですよね。書籍とかで、参考に何ぼかシリーズ本やったらシリーズのダイジェストで読ませるとか、なんだとプロモーションということやったら、そんないろんな商品
は、まあそうなんですけど、現実問題としてそういうアプリがどれぐらいあるかですよね。
意外にあるんじゃないですか。こういうことわざわざするってこと。
あえてそうやってあんまりないようなアプリだけそういうことしてるのかなという姑息な手段かなと思ったんですけどもね。
でもなんかそれアップルにメリット薄いような気がしますけど、もしほんまにそう少なかったら。
いや、することによって罰金全額を回避できるんであればメリット大きいですよね。ちょっとわかんないんですけどね。プロモーションを行うアプリっていうのがイメージできなくて。
まあまあ、今まであんまり聞いたことないけど。
上訴する予定で、上訴でひっくり返るとまた変わる。ええっていうのありますよね。
アップルはね、まだ完全に承服したわけではないと。ヨーロッパのアップルファンは気が気じゃないですね。よその地域に比べて縛りがあるんじゃなかろうかって思いますもんね。
振り回されてる感はありますね、なんとなく。
ありますよね。
うん。
このティア1、ティア2っていうのはヨーロッパだけなのかなっていうと、記事では世界中ともヨーロッパだけとも明確には書いてないですけど、まあ EU の欧州委員会からって言われてるから、多分ヨーロッパだけなのかなと。
ヨーロッパだけですね。 これは、うん、はい、EU だけですね。
なんかいつか日本にもこういうこと言って開始するためやとか言って、日本にもこんなやってくれみたいに言ってくることが、
うん、日本もこういう競争に関する規制というのは厳しくなってきてるので、いずれ何か同じようなことが起こる可能性はゼロではないですね。
どっかの記事で最近もありましたよ、やっぱり政府がその辺強めてくる可能性が、うん、新機能が日本でも使えなくなる可能性みたいな、ね、うん、記事がちらほら出てたので、
日本の市場においては全機能使えるようにしておいてください機能を減らすなんてことでしたら、
あ、だから機能が制限されるのはプロモーションを行うアプリの開発者にとっての機能ですので、一般ユーザーはそれほど影響はないはずなんですよね。一般ユーザーが普通に iPhone 使う限りでは影響はないのと、こういう競争関係の規制が厳しくなることによって一般ユーザーからは選択肢は逆に増えるので、デメリットっていうわけではないとは思います。
ディア1の方に移行すると機能制限あるけど、うん、その代わり手数料はアプリ内課金の 5% に収めてもらえるという、うんうん、
開発者ね、そうですね、
うん、安く上げたい人はそっちに移ってねっていう狙い、うん、この間の WWDC の方でも開催期間は終わってますけど、あの WWDC のセッションの資料とか後追いでも見れたりするじゃないですか、
うん、
ああいうところで触れてるんじゃないですかね、ひょっとしたら
かもしれないですね、そのヨーロッパ向けの、
うん、ヨーロッパからも参加してるでしょうから、
うんうん、ヨーロッパ向けのそのアップストアの機能とか、この開発者向けの機能とかでは何かそういう情報は出てたのかもしれないですね。
皆さん来年は番組から予算出しますから WWDC 参加して、その辺の情報もすぐ引っ張ってきてくださいよ。
そうですか、英語もできないのに英字新聞読んでる僕でよければ参りますよ
あ、もうお呼び越しだったんで却下です
ひどいやつですよね、もともと予定なかったでしょうけどね、うん、
すいません
いいえ
言ってみたかったんですよ
はい、私も乗ってみましたよ、
はい、そのうち YouTube が収益上げてくれるようになってね、
そうですね、
22世紀ぐらいやね、はい、なかなか伸びへんね YouTube ね、まあいいですけど、そう伸びへんって言ってもそこを耐えてやっていかんといかんということらしいですが、耐えなくても楽しい運転ができるのはカープレイですね、Apple カープレイウルトラの記事が出てまして、こちらは CNET ジャパンの記事ですけども、 Apple カープレイウルトラ搭載車を試乗、各あるべしを体現する車載システムだという記事がありまして、この中では今お手元には車がないとはいえ、運転歴が一番長いのは春さんなんで、うん、
ですかね。
前はベンツ家にあった時はカープレイ使ってたんでしょ、は
い、使ってましたね。
だからまあまあこの記事の印象も分かっていただけるんじゃないかなと思いますけど、はいはい、今回カープレイウルトラ搭載した車は、
うん、
アストンマーチン DBX
ね、
車知らん人でもアストンマーチンは知ってますよ。
20万ドルすごいな。
いや2900万円ですそんなもうコスタだけでどうしようとか思ってしまう
この記事なんですけど、確かにまあカープレイウルトラの凄さとかあるんですけども、2900万円の車だからっていうところはすごくあるんじゃないかなと思ってですね。
ああ、そのオーディオとかそういうのなんですね。
そうそうそう、なので例えばもっと一般的な車にカープレイウルトラが搭載された時に同じことができるとは今のところ考えない方がいいのかなという気はしてます。わかんないですけどね。
一応カープレイ対応っていう車メーカーや自社の車種を歌ってても、うん、やっぱりメーカーごとにいろんなものが違うから、カープレイ自身も結構柔軟に対応できるような設計にはなってるんですよね、うん、
私もいろんな車で試してるわけではないんですけども、うん、一般的なそのウルトラじゃない普通のカープレイだとできることはほぼ共通だと思います。
ああそうなんです
ね。
結局 iPhone に搭載されてる機能に依存してるので、
あまあまあそうですよ。例のディスプレイメーターのところに Apple カープレイが提供してるメーターの絵が出る。
そうそうですね、
ね、
う
ん、はい、この辺がね、前も言ってたけど、車のオーナーやったら自分とこの車のメーターの方がいいって思うんじゃないのかなって思うんやけど、そうじゃないのかなって、
うん、はい、車のいろんなコントロールですね、うん、あの空調とかできたりとか、うん、今までのカープレイにはできなかったもっと車の機能と密接に関連してるんですけども、はい、だからこそ車によって使える範囲が変わってくるんじゃないかなと思ったりしてます。
車種が好きであればあるほど独特の雰囲気のインターフェースの方がいいっていう人も多いような気もしますけどね、うん、まあ私車持ってないで何とも言えないですけどね。
なおのこと Apple Intelligence Siri で音声でコントロールできるっていうのをもっと進んでほしいって思いますよね、こういうのを見てると。
そこは重要ですね、音声コントロールがね。記事の出てる画像を見る限りではなんとなくですけど、アストンマーチンの雰囲気を残しつつアップルテイストが出てるようなディスプレイになってるのかなという気はします。私アストンマーチン乗ったことがないので適当に言ってますけど
ねえ、もしも乗ってる人いたら教えてください。
普通のカープレートはちょっとなんか違うのかなと思ったりしてるんですけど、どうでしょう。
それだったらいいかなと思うんですよね、うん、LMS のアップルウォッチのようにインターフェースが違うとか、うんうんうん、あのところが配慮されてるんであればいいと思うんですけど、もう本当 iPhone だよみたいなというのもどうかなっていう感じます。
確かにそうです、ね、そうです。
ここで取り上げられているアストンマーチン DBX DB12 というモデル、今年のモデルからカープレイウルトラが提供されるそうです。で、販売済みの自動車についても同社は対応モデルであればディーラーによるソフトウェアアップデート後全ての機能を利用できるようになりますと発表しているそうです。そんだけお互い車やからね、そこまでやっぱりちゃんと対応してくれるわけです ね、 まあね、早くあれみたいになってほしいですよ、ナイトライダーのナイト2000に乗ってる
キットですか。
キットみたいな、うん、カープレイがあったらもう毎日車乗るの楽しいじゃないですか。
話してくれればいいんですか、気楽に。あんな感じで、
いや、ジャンプもしてほしいね。
ああそれね、ああそれは確かにすっげえ飛ぶからね。
あれね、
はい、3回4回ぐらいまで飛ばしてくれるからね。
うん、はい、まあそんなんで、お前ら車乗ってないから適当に言ってるやろうと思ってる人ははい、半分当たってます。すみません。
はい、その通りで、私もそうでした。はい、はい、
車ネタがあるからこの話をしてるわけでして、まだもう一つあるんです、ギガ人には。iPhone のウォレットアプリが Apple 肝入りの映画 F1 を宣伝してくるとユーザーから不満が殺到という記事がありまして、三浦さんがこの間見たという予告編の F1 ですね。はい、これをウォレットアプリが宣伝してくるんですって。
マジで？私は今んとこないな。うん、
通知バナーみたいな感じで、英語ですけどね、アプリペンなんたらって書いてあったら、その下のところにそういう F1 のムービーのこととかね書いてるみたいです。
ウォレットアプリが映画のチケット買えって言ってるんですよね。
そうみたいですね。お得ですから買っときませんかって言ってるんですね。
お得なんだ
それはちょっと迷惑ですよね。F1 のこのムービーって劇場公開と同時に配信されるんですね、この記事によると。
ああ、そうですか。
最初は Apple TV プラス専用の映画なのかなと思ったんですけど。私もそう思ってました。
違うんですね、うん。劇場公開と同日って書いてますね。
うんうん。
日本はそうはいかんでしょうね。
日本はどうなんでしょうね。
これ、ブラッド・ピット出てるんですね。
はい。
あ、ごめんなさい。F1 ムービーはいつから公開か今確認してますよ。日本はね。
うん。上映中、公開中。
え、もう始まってんの？
みたいですね。
TV プラス中は近日中なので、やっぱりずれてるってことかもですね。
でも劇場の方が早いんですね。
日本は劇場の方が早いのか。
なんか意外ですね。うん、F1 日本は次は鈴鹿サーキットで、あ、4月6日ってこの間あったばっかりなんか。
あ、そうなんだ。
フォーミュラワン、その次は2025年グランプリレッタは4月だけだったみたいですね、うん、日本でやってたのは。いやー、なんかもう昔は F1 すごいブームやったのにね。
うん、
日曜の夜になったらみんな見てたでしょ。
そうですね、うん、深夜番組も見てましたね。
やってましたね。
映像的には延々と同じ感じなんですけどね。
そうですよね。テレビで見ても、
ね、映像的にはね。うん。
同じアングルから撮ってるからどうしよう。そう見えるんやけど。そう。でもほら、オンボードカメラってあるじゃないですか。車の中のカメラ。
うん、はいはいはい、はい、
うん。やっぱあれがいいですよね、うん。二輪の方はね、あのオンボードカメラって最初みんな嫌がったんですよ。うん、車やったら大きいからカメラ乗ったぐらいではそんな車重変わらへんけど、バイク軽さが命でやってんのにカメラ積んだら重くなるから、
ちょっとでもね。
まあまあ、でもだんだんちっちゃなっていったから、もう今そんな何も言えへんと思いますけどね。
うーん、
F1 好きな人はやったけど、そうでもない人にとってはなんかしょっちゅう F1 ですよって言ってくるのはちょっと勘弁してほしいかなっていう、うん、
ちょっとそうですね。
そうですね。
今後も Apple TV プラスで映画が作られるためにこんなん出てくるんじゃん。セベランスシーズン3みたいなこと言って。
劇場でもそう公開されたらチケット買えますよみたいな感じで出たらちょっと迷惑ですね。
うん、
迷惑なんですか、ハルさんやったら買うって言うんかなと思って。
いやいやいや。劇場で見るならその割引になるのはいいかもしれませんけど、やっぱり全員がそういうわけでもないですし。
はい、あ、まあね。
興味のない人にも出るっていうのもね。ちなみに日本では6月27日金曜日公開やったようですね。
ああ、じゃあもう始まってるんですね。
ついこの間ですよ。
TV プラス見れるんでね、待ちますわね。
そうですよね。
若干ね、やっぱ面白そうは面白そうでした。トレーラー見てると。
そうですね。予告編、迫力もありましたし、迫力の映像を見るだけでも面白いかなという気はしましたね。
うん、そうですね。
さあ、ちょっと仮想マシンのお話いきます。これもギガ人さんから記事ご紹介ですが、オープンソースの仮想マシンソフト QM が高度に生成 AI 使用を禁止するポリシーを追加という記事もありました。だからチャット GPT をはじめとした生成 AI が出力したコードを追加することを禁止するポリシーが追加されましたということで、エミュレーターといえど勝手に生成 AI のそんなコードは入れんといてくださいということですね。 QM のコミュニティはパッチが開発者期限証明書の規則に従って作成されたものであることを証明するよう貢献者に求めています。でも AI によるソフトウェア開発の普及に伴って出力されたコンテンツのライセンス状態がはっきりしないという問題も生じていますと。ああ、だからそこですね。どこがこれ作ってるんやっていうのが AI 入れてくるとだんだんあやふやになってくる可能性があるから、うん、まあエミュレーションは大事ですからね。
大事
誰が大事なんや誰が大事なんや。いやいや
いや、まあでも大事でしょうね。いろんな環境での開発していったり、ちゃんと動くかどうかを確かめるためにも、エミュレーターは大事でしょうね、やっぱり。
エミュレーターじゃないけど、この間マグネットの時に話してて、パチボローじゃないけども、うん、パチンコすぎない人いっぱいいるじゃないですか。で、そういう人たちが、もう今やったら鉄の玉を弾いてるけど、あれも全部液晶でリアルにレンダリングで作ればいいじゃんって。
なるほど。面白いんですかね。どうなんでしょうね。振動も再現するよ、それはね。
どうやって違法性がないか確認するか問題がさらに難しくなりそうですね。
パチンコ屋さんの思うがままの。
やばい、やばい。
電話できますね。
まあね、まあちょっとそんなパチンコ屋で出たら面白いなっていう話だけをしてたんですけど。あ、でも、エミュレーター、ね、しっかりそういうポリシーをね、追加するっていうことは、やっぱりしっかりした開発の人たちがいるってことですね。いよいよ最後の方になってきましたけど、スミレさんが書かれた記事をご紹介します。ヤスキー JP の記事で、アップルタイムカプセルでのタイムマシンバックアップを廃止へという記事で、6月10日タイムマシンバックアップに関するサポートページをアップルが更新しまして、将来の MacOS で AirMac AirPort Extreme Base Station および AirMac AirPort タイムカプセルを利用したタイムマシンバックアップを廃止することを明らかにしているとのことです。もうタイムカプセル言っても知らんっていう人いるでしょうね。
いるでしょうね。
かもしれないですね。
頭の中には本当にカプセルで地面に埋まってるとこを想像して、いや、それじゃないねんっていう。
そういう人はいないと思います、ね。
はい。で、またややこしい、ベースステーションってどんなんですか？ UFO みたいな感じで、やっぱり想像できないと言われるな。まあ、四角い長い筐体でしたけど、はい、タイムカプセルがまあ販売終了していて。
データ転送企画。が古くて対応できないということですね。
はい、ということで、はい、将来の MacOS ではタイムカプセルつないでもバックアップ対象には選べなくなる、ということですね。
タイムマシンというバックアップのシステム自体は使えるんですよね。
もちろん使えるでしょうけど、まあそこを保存先をタイムカプセルでやるっていうのはできなくなる。
できないということですね。
タイムマシンバックアップ取ってますか？
私はタイムマシンでバックアップ取ったことがないんですよね。
マジで？なんで？
はい。なんででしょうね。
いや、なんでしょうね。データ飛んでからじゃ遅いですよ、でも。
今は完全クラウドな生活なので。
いや、まあまあ、そうやけど。でも、急に戻したい時ってあるでしょ。
ない
です、ね。ないんです。
僕も撮らなくなりました。タイムマシーン。そう。
この番組のためにずっと撮ってますんですよ。
ほとんどクラウドに乗っちゃうので。
そうですね。
なんかあっても、まあ、別にクラウドあるから、まあちょっとバージョン下がることはあるかもしれないですけど、もうほぼない。
そこではクラウドの怖いことを教えましょう、はい、クラウドに同名のファイルの違った内容を作って間違って保存しちゃった時にどうするのっていうやつですよ、うん、
いやいやいや、上書きってこと？
そう、上書きで内容、うん、あ、違った、これそれじゃなかったのに同じファイル名にして保存してしまったっていうことがあったら、う
ん、ちゃんとさかのぼってばっかいけますね、うん、ドロップボックスとかも、
うんうん、あ、ドロップボックスそういうのできるんですか？
できますね。何日前やったかな、うん、かなり遡れますね、
うん、タイ マシンやったら相手がクラウドであってもローカルであっても古いの見ていけるけど、
うん、
割とデザイナーさん割とそれよくあったんですよね、うん、連番でねやってて、うん、何月何日分って書き合えるの
に連番地獄ですよね。
ねえ、
うん、
私が使ってるドロップボックスは結構前まで遡ってバックアップ取ってくれてるので、はい、ファイルを再現できるのでその辺は大丈夫なんですよね。
ドロップボックスどうするか、ギガ単位ぐらいのでっかいファイルでもすぐ落とせます？
そうですね、そんなにギガ単位のファイルとか扱わないですけど、何か問題を感じたことはドロップボックス自体ではないですね。ただ そもそもベトナムのネット環境が不安定でっていうのはありますけどね。
うん、
ドロップボックスに動画上げた時に 1.5 ギガぐらいのを上げてたら、まあ上げるときにだいぶ時間かかったんですけど、今度それダウンロードしきるのが全然終われへんかって、もう1日なんねんけどこれおかしいよな絶対って言ってて、まあまあまあその時だけだったんですけどね。だからあんまり大きいファイルもあんまり置かなくなりましたね私。
まあ多分そういうことはないのかなとは思いますけど、
はい、あ私まあまあ無料の範囲でやってますからね。彦星さんからコメントいただいてます。ワンボタンの声の皆様こんにちは。 WWDC で今年秋の OS から本格的にインテリジェンスが入ってくるということが分かったので、いよいよインテル iMac を2024年版に買い替えようと思い、チャット GPT で iMac いつ買うのかと聞いたら今でしょうというお告げが出ました。過去もちろん普通に聞いてそれなりにアドバイスももらいました。さすがに3年連続でマイナーチェンジはないですよね。Mac mini もいいですが、画面とスピーカーを揃えることを思えば、見た目や予算的に一体型がいいかと。自宅に塩漬けしている iMac 2010に一式を買取店に売ってから数ヶ月以内に買い替える予定です。あと iPhone の買い替えを前述の理由で1年前倒して、19、カッコ仮ではなく来年の18、カッコ仮を買うことに決めました。スマホがカクカクの熱々になっては困りますから。以上、Apple 製品買い替えの予定でした。今年は6月に梅雨明けという異例の夏ですので、人間もデバイスも熱中症などお気をつけてお過ごしください。では、と、彦星さんからコメントいただいてました。彦星さん、またコメントいただきましてありがとうございます。インテル iMac は今あって、それを2024年版に買い替えようという。iMac の2024年版でいいんですよね。
そうですね。
M3 かな、2024年版やったら。
去年でしたっけ出たのはね。改めてちょっと iMac 調べてみたんですけど、去年出たのが iMac M4 ですね。
ああ、出てますね。うん。M4 4つのポートとか。
うわ、
去年の11月発売の iMac が M4 ですね。なので、小星さんが買われるのが iMac M4 ということですね。
で、まあ、今でしょうって随分懐かしい、あの、林先生。
そうですね。
Mac mini よりも一体型の方がいいということで、iMac 2012式を売ってからではありますが、2012年だとあんまりご予算的には助けにならないのかもしれないんだけど、で iPhone は来年ぐらいのモデルを検討中。 iPhone も噂だけは2つ折りが出るんちゃうか、2年ぐらい先ちゃうかとかね、いろいろ言ってるんですけど、ね、分かんないな、あれだけは。
分かんないですね。
折りたたみの iPhone 気にはなるんですけど、
うん、
まあ初代のモデルは絶対地雷だろうなと思うんでよほど気持ちが乗ってない限りは手出さないだろうな自分はと思うんですよね。
まあまあ、もう AI ちゃんとやるまではあんまり派手なことは専門だっていうのが私の意見ですけど、まあ、買い替えの予定は立ててもなかなか予算がうまくいかないのは世の常ですね。
うん、
熱中症などお気をつけということで、もう気分よく熱中症で真夏の暑いところで寝ようと思いますほんまに熱中症になったことあります？
ないですね。
これ熱中症なんだろうなっていうところまではなったことありますね。
私もありました、うん、そういえば小学生の時ですね、夏休みに炎天下の中で砂浜で投げ釣りをしてて、うん、当時の熱射病と言いましたけどね。
そうですね、そうです、日射病とか熱射病とか
言いま、ね、熱射病とか言いましたよね。それになったことがありましたね。
うん、
アップルニュースラジオワンボタンの声では皆様からのコメントをお待ちしております。7月のテーマは Mac、iPhone、iPad、Apple Watch のやり直しになったもの。 MacBook Pro に自分でメモリーを増設したもののトラブルが続いてやり直しになったとか、 iPad で最高のイラストを描いた翌日データを間違って消してしまって泣きながらやり直したとかのお話をお待ちしております。ここで Mac ユーザー会マグネットの定例会の予定をお伝えいたします。2025年7月のマグネットは7月30日水曜日夜8時より Zoom によるオンラインで開催いたします。 詳しくはマグネットのオフィシャルサイトでご確認ください。次回の配信は7月3日木曜日を予定しています。それでは次回の配信まで、オーバー。